12月に入りますと、街にも随分とイルミネーションが飾られますね。まあ、なんていうかね、まあ、蛍光灯の明かりにたかるがみたいなもんですよ。人間なんてのは。明るいもんが好きなんですね。近所のさ、居酒屋なのかな、あれ、小料理屋みてえな。もう多分、築40年ぐらいのさ、木造の建物が、今年から無理してイルミネーションをつけてんの。もう、がっつり昭和なんだよ。トタン屋根に、木造の。もうなんか、立ってるだけでかなりギリギリな、おい、誰か匠紹介してやれよ、みたいな。ビフォーアフターやってやれよ、みたいな家なのに、無理してその、なんての、トナカイのさ、イルミネーションみたいのつけてんだけど、あの家の全電力を使ってんじゃねえのみたいのあれ気の毒になってくるね。まあそんな12月ですよ。だいぶ寒くなってきましたよ。まあ全然関係ないんですけど、それとは。ついさっきね、ちょっとまあ僕はグルメなんで、まあ食にはだいぶこだわるんで、皆さんとはちょっと普段から食べてるものがね、まあ違うんですけど、まあそんな僕がよく行くマックっていう、まあまさかの27星がついたミシュランで、マック、まあ本当の名前はマクドナルドって言うんですけど、まあ僕みたいな食通はまあマックって呼ぶんですけど、まあみんなはあんまね食べたことないと思うんでね、うん、まあ昔ミスター味っ子で紹介されたっていう伝説のマック、ミスター味っ子ってのは僕たち食通がバイブルとして普段からポケットに入れといてるバイブルでございますよ。マック、まあマクドナルドね、まあよく行くんですよ。僕は一番マックで好きだったのが、昔あったマックチキンっていうさ、100円で買えた鶏肉をなんかパンっぽいやつで挟んだうまいやつが大好きだったんだけど、あれなくなっちゃったじゃない。なんか理由はよくわかんない、なんかね、なんかあったんでしょ、作るの大変だったのかもしれない、そのいろいろあったんだろうけど、そのマックチキンが今復活してるんだよ、期間限定でよ、2週間ぐらいで。それがどうしてもまあね、いるマックチキンが来てくれている間、なんとかたくさん食べとこうと。あいつだってもうあと1週間ぐらいでまたね、なんか母国に帰っちゃうから、マックチキンの星に帰っちゃうから、今のうちにあいつのことを忘れないために、マックチキンで私の心をいっぱいにするために、もういっぱい食べとこうと。だから結構もう週3ぐらいでマックチキンを食ってんの。もうアメリカの子供だよね。アメリカの肥満児みたいな感じでマックチキンばっか食ってんだよ。でさ、さっきもさ、このラジオが始まる前にさ、まあマックに行ってきたんですよ。で、まあマックチキンとチーズバーガーと、まあ、いつもの、買ったわけです。いつもの、まあ、マックチキンとチーズバーガー、大体だからその安いやつを買うんだけど、俺いつも、これ前から言ってるけど、いつも嫌なのが、ジュースを買いたくねえんだよ。マックでよ。なんかもったいねえじゃん。いや、いや、もったいないっていうのは、あれか、食通としてはあれか、俺の求めるジュースがないわけ。俺のね、求めるなんか泥味ジュースがないわけ。もう、美味しいジュースしかないから、俺、渋柿ジュースとかの方が好きだから、俺、ムカデをすりつぶした汁とかの方が好きだから、ないのよ、好きなジュースが。ね。だから、お水を頼むんですよ。だけど、お水をお願いしますって言った時の、店員さんのテンションの、下がり具合ね。これわかる。これずっと俺は言ってるんだけど、マックチキン一つ、はい、チーズバーガーを一つ、あと水ください。お水を一つ。みたいな、確実に下がるよね。口の開きが小さくなるよね。お水で一つ、お水一つ、みたいな。あれやめてほしくね。だったら頼めなくしてほしいの。だったら俺も買うから、ジュースは。別にお金がないわけじゃないですよ。それちゃんと下ろしてくれば、消費者金融回ってくればジュースの一本だって買えますよ。ジュースの一杯だってお母さんとお父さんに頭を下げてお願いです。ご賞のお願いでございます。私めにコーラの S サイズを飲ませていただけませんかって、親に頭を下げれば準備できるよ。うちのお父さんとお母さんだって金策に走ってね、白井家のいろんな家宝を売って、わらばんしとかいろいろ売って、坂本龍馬が使ったわらばんしとかをいろいろ売って用意してくるよ、100何円か。だけどさ、お水を頼めるシステムにしてるんだったら、もうちょっとなんかないの？おひゃー入りました、おひゃーいっちょーみたいな。そこまでいかなくていいけど、だってスマイル0円って書いてあるじゃん。スマイルくださいってさ、罰ゲームとかで言うやつあったじゃん、学生の頃。それだとさ、ちょっと向こうも ちょっと楽しみながらやってくれんじゃん。はいはい、スマイル0円でございます、私のスマイルを見てくださいみたいな、可愛いでしょ私の笑顔これでね、大学時代5人も男食べたのよみたいな笑顔してくれるじゃん。あの水の時だけさ、あーこいつ金ねえのかよ、おいびっくりだなおい、通りで単品のマックチキンとマックチキンとチーズバーガーだけだなおい、バリューセットっつってんのにお前にとっちゃバリューじゃねえんだよなみたいなテンションなるじゃん。しょうがね、おめえには水をくれてやらみてえな感じの、でもなこれ紙コップ代とかかかってんだぜみてえな感じの来るじゃん。あれ本当にやめてくんね。俺はでもそういう時負けないように、僕はお水じゃないと飲めないんでっていう気持ちを作っとくの。言わないよ別に店員さんには、あ僕あのジュースが昔から苦手で、特に炭酸ダメなんですよ、あと砂糖入ってるの甘いのダメなんです、あとお茶って苦手なんですよね、コーヒーなんて飲めません、だからお水なんですっていう気持ちを作ってからのお水お願いしますを言うよちゃんと。それ言わないと折れちゃうもん心が。お金がちょっとないんでお水お願いしますのテンションで行ってからの店員さんの、あお水いっちゃおうみたいなの来ると、そんなん来ると折れちゃうから食べる前に。でまあここまでが長いな。お水を頼んでね、お水ちゃんとバイロちゃんマックチキンとチーズバーガーとムカデ汁をちゃんと頼んだよ、あとお水だよ。でそれを持ってさ、席に着いたのよ。したら俺の入ったマックが地下がね、まあ、禁煙のなんていうのテーブルがあるとこだったんで、でも僕はタバコはさ吸わないからさ、禁煙のとこに座るじゃない。ちょっと変わってて、カウンターでっかいカウンター席がこう5席ぐらい、もっとだな、7席ぐらいずらーって並んでんのよ。まずしたら向かい合わせるように反対側もカウンター席になってんの。1個のでっかいテーブルをそのなんでわかる、要は14人で座れるようにカウンター席になってるわけね。でその間をこう壁みたいので挟んでるわけよ、反対側の相手が見えないように。だけどその壁みたいのがちゃんとした壁じゃなくて、ガラスでもなくて、その真ん中のなんかモザイクみたいなさ、モザイクミラー、マジックミラーじゃないよね、マジックミラー号で行くってのは即答オンデマンドのやつだよねね、なかなかおつなシリーズ、マジックミラーじゃなくてモザイクミラー、わかる、みんな、なんか向こう側がよく見えないんだけどシルエットは見えるガラスでできてるわけね。でまあ別にそんな気にすることはないからさ、自分の席に座ろうと思ったら、ちょうど俺が座ろうと思ったのがその奈良席ある一番右端なのよ。したら反対側、ちょうど俺の、まあ、向かい側の席に座る、これから今から座りますっていうタイミングが揃っちゃったの、相手と。したらその相手の人の顔を見ちゃったわけ、一瞬ね、一回目が合っちゃったの。すんげえ可愛い子なの。この1年ベスト3ぐらいの、素人部門ベスト3ぐらいの、本当にすっげえ、俺の電車の中で俺を睨んできた松行靖子にのやつなんかよりよっぽど似てる、似てるじゃない、よっぽど可愛い子なの。ちょっとなんか多分年の頃なの、同い年かちょっと上ぐらいの感じで、ちょっとおしゃれな感じの美容師っぽい感じの可愛い子なので、まあ別に、いやそんなね、僕はもうね、クズ人間と分かってますから、ダメ人間と分かってますから、別にそんな可愛い子と目当たらね、ああもうこれで警察に行かれると思うだけですから、別にまあいつものことなんで、そんなね自己嫌悪になるのは別にそんなさ意識せずに、まあまあまあまあ普通に座りますわ。したらね、このカウンターのテーブルのなんつうの大きさがそんなにね、言うほどね、長さはあるのよ、長さ7人分座るずらーって長さはあるんだけど、その幅がそんなねえから、向かい合わせになった反対側になった人とだいぶ近いのよ、そのモザイクミラー1個挟んで。でそのモザイクミラーがかなりね、かなり弱めのモザイク、かなり薄消しなのよ、なんかデジタルモザイクなのよ、かなり即答オンデマンドで言うとこの、それ見えちゃうよもう。それだってその狩りの部分がちょっとわかるもん、弾痕の狩りの部分がみたいなやつあるじゃん最近。そこまで薄くしたらさすがにちょっと罪悪感を感じるぞみたいなモザイクなの、結構薄めな。だから反対側のその可愛い子ちゃんがかなり見えんの、その細かい顔のパーツまでは見えないけどかなりわかんので、別にそれはいいです、別にそれはいいんだけど、問題がねさらにあってね、俺の横、俺一番右端ね、 俺の一個横よ、一個左の人が、まあ俺が座ってすぐ後ぐらいに座ったんだけど、まあおっさんなのね、まあ50ぐらいかな、50ぐらいの割とちょっとなんていうかね、なんかボロボロな感じの格好してるおっさんで、まあなんかちょっと挙動不審なわけよ、そのわかる、なんか動き方とかさ、なんかマックチキンとかの食べ方もちょっと挙動不審な感じで、なんか怪しい人来たなと思ったら、そのおじさんが携帯をこう使ってるのね、携帯を使ってるのだけど、マナーモード切ってないから音超でかいのよ、その操作音とかさ、すごいいろんな音ピコピコピコピコ鳴らしてんので、マナーモードしとけよとか思うじゃん。したら途中からミホちゃんからのメールですとか、ジュンちゃんからのメールだよみたいなこと言ってんので、な、何やってんだろうこの人って、ちょっとやっぱ気になるじゃん。したら途中から女の子の話し声みたいのが携帯から聞こえるんだよ。ミホです、20何歳ですみたいなやつとか聞こえるので、何やってんのって、本当はダメだと思うんだけど、チラッて横で見たら、あのさ、多分は、ボイスチャットみたいなやつ。チャットみたいなやつ、あの、エロいやつ。しかも、エロチャットみたいのやってんの。なんか、もうかなりあのね、最近の新しい携帯だから画面でっけえじゃん。画面でっけえ、その画面に下着の女の子みたいのが映って、あの、やりとりをしてるの。で、その、おっさんは別に何も答えてないんだけど、女の子が自己紹介の動画みたいな感じで、なんかその、エッチが好きです的なことを言ってんのを、結構なボリュームで流してんの、おっさん。これ変な感じになるじゃん。いろんな複合要素でさ、その、モザイクミラーの向こうのすんげえ可愛い子と、その、俺のすぐ横のおっさん、しかもその、なんていうの、隣までの席のさ、なんていうの、距離が短いんだよ。俺とおっさん結構近いんだよ。なんかもう、なんか、肩と肩の間はなんか肩一個分ぐらいしかないようなぐらい近いからよ。変な感じじゃん、これ。言いたいことわかる？で、隣のそのおっさんの携帯からずっとその女の子のいやらしいトークが始まってんだよ。好きなタイは、みたいな話とかしてるんだよ。マジでこれが。ああいうのあんの？本当にああいうもんなのか俺知らないけど、多分そういうなんかエロサイトみたいの見てるわけじゃん。なんかね、途中から全然マックチキンの味がしねえの。もう、緊張でお腹痛くて。でさ、そのモザイクミラー、ね、モザイクミラーの大きさが、若干高さも足りねえのな。で、最近俺猫背を直すよう努力してんじゃん。そういう椅子とか座るときとかでも、なるべくこう背筋を正してご飯を食べようと思ってるじゃん。背筋を正しちゃうと向こう側の女の子丸見えなのよ。これすごいっしょ？何のためのモザイクミラーなのって思わねえ。マジで。これマジで思わねえ。何これって思わねえ。いや、なんかすっげえ濃いめのモザイクで、ね、濃いめのモザイクで天井近くまでちゃんと隠してくれてんなら、俺らが中学生ぐらいの時に盗んでみたような AV のモザイクだよ。もう、どっからどこまでがチンコかわかんねえやつあったじゃん。もうその、男の人と女の人が下半身全部繋がってるようなモザイク。ぐらいだったら、いいんだよ別に。向こうのお姉ちゃんのことだって気になんねえしよ。いいんだけどよ。そのよ、ただでさえ薄々のモザイクでちょっと背伸びしたら見えるってどういうことだよ。なんかタイミングでチロッとその玉金の片っぽでも映るような感じなんだよ。したらなんか俺すっげえ罪悪感を感じ始めて、すっげえ悪いことしてるような、これなるって絶対。絶対悪いことしてる気分になるんだって。いや、俺これ今大丈夫か？俺すっげえ変態っぽくねえか今。なんか例え話がモザイクとか使ったせいか、隣のおっさんは多分変態だよ。だってマックのあのさ、ソフトクリームあるじゃん。ソフトクリームをベロンベロン横にして、フルート見たくして舐めながらそのエロサイトをずっと見てるから、あのおっさんは俺は多分変態だと思うんだけど、俺そんなアクティブな変態じゃないじゃん。アクティブ変態じゃないじゃん。別に、ノーマルでもないけど、割とディフェンス側じゃん。変態の方でも、攻めの姿勢持ってないじゃん、そんなに。攻撃型じゃないじゃん、俺は。なんだろうな、俺、銀ぐらいじゃん。将棋で言うとこの、変態レベルだと。おっさんが飛車ならね。で、カザル君は王だよ、もう、完全に。俺、こないだ、銀に、 昇格したぐらいじゃない。俺の変態。銀って結構上か。銀はだいぶ上か。八幡ダイバーだと上か、銀は。銀で結構、勝敗左右されるもんね。そんなアクティブな変態じゃないのに、そのモザイクミラーのその、ね、モザイクミラーがなくなったわずかな隙間からそのお姉さんが見える時のすごい罪悪感。もうマックチキンがね、砂の味しかしないというか空気の味しかし、粘土を食べてるようだと俺は。あれはどうすりゃいいの？なんなのあれ本当にあのミラーは。で、そのさ、お姉さんがさ、何してるか分かっちゃうぐらい見えるんだよ。お姉さん DS をやってんのよ。そのなんかマック食いながら、別にいやそんななんかこれ俺本当になんか覗いてるみたいでやだな。じゃあ見えちゃうんだって。だって考えてみなよ、本当に向かい合わせで座るテーブルあるでしょ。なんかあのほらカップルとか友達とかさ、離婚協議中のなんか夫婦とかが座るやつあるじゃん。なんかあの二人掛け用のやつ、あれと同じ距離なんだよ。すごくないかそれって。それの間になんか薄いモザイクミラーかかってるだけだよ。だからよっぽどさ、そのずーっと自分の股間を見ながらマックチキンを食うかさ、なんかあー終わったな俺の人生、涙が止まんねえよ、上を向いてこらえようってぐらいにねしながらマックチキンを食べるか、すっげー後ろを振り向きながら食べるか、なんかあのブリッジしながらマックチキン食う以外前向いちゃうでしょどうしても。マックチキン食うとそうするとお姉さんが自然に視界に入ってなんか DS をやりながら食ってんのがわかんの。そのなんかもう見ちゃいけねえ気がすんだよ、それもすっげー。だってモザイクはかかってんだよ。さらに言うとそれが普通のガラスだったら、ガラスだったらね、ただのガラスだったら、なんか、もうちょっと割り切れると思うんだよ。だってしょうがないじゃん、ガラスだもん、みたいな。しょうがないじゃん、だって敷居ないんだから、こんだけ狭いテーブルだったら、別にお姉さんが可愛かろうがブスだろうが、見えちゃうわ、お姉さんがたとえこの世のもんじゃないとしてもね、死人だったとしてもね、ゴーストだったとしてもね、ニューヨークの恋人だったとしてもね、それ、見えちゃうもんはしょうがねえよ。だってここ敷居ねえもんってなるけど、薄いモザイクがかかることによってだよ。すっげえエロく見えんのよ。なんか、素人もんの、そのなんか、卑猥な映像見たか、ああもう、俺なんか隣のおっさんと同じな気がしてきたわ。これは、今の発言で急に俺は自分を落とした気がするわ。ねえ。いや、そんな、エロい意味じゃないんだけど、すっげえ悪いことしてる気分になって。で、時々その、背筋正すとお姉さんもその、ずっと同じね、前のめりの姿勢だと疲れるみたいで、ちょっと椅子からこう腰を直そうとして起き上がったタイミングが一緒だったりすると、目が合うのよ。じゃあお前早くそのマックから出ろよって言ったら、今日一応喋ることを少しはまとめようとして紙に書くからなかなかね、出るにも出れないし、外寒いし、席満席だし、他場みたいな感じでもう、ああ、いいっす。もう俺変態っす。だってこれどうせあれでしょ、全部録音されてんでしょ、なんだかわかんないけどこれインターネットで流されるっていうじゃん。ひどい話だよね本当にさ。俺は何もこうもうあれでもうこれ全部証拠で取られるわけでしょ。で逮捕状でしょこれ、マック覗きの刑みたいなやつで逮捕状でしょ。モザイクミラー越しにチロチロ見ていましたよね刑みたいので、で陪審員のなんか裁判員の方々がみんなもう有罪有罪有罪ってするんでしょ。肛門に煙玉を入れてやりましょうぜみたいな、カラフルおならおじさんにしてやりましょうぜみたいなこと言うんでしょ。もういいよ、じゃ頑張るよタイムマシン部。今週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。はぁ、あ、まあ変態ですよ。もうその件に関しては何も自己弁護いたしませんよ僕は。別にもうだから僕将来あの隣にいたおじさんクラスになるんでしょ、そのうち。そういう風にあなた方は見てるんでしょ、笠原くんの後ろに見えるあなた方も。そうなんでしょう、いいですよもうそれで、しょうがないじゃないですか。まあ僕超グルメだから、 普段から、まあ、食べるもんとかだいぶまあね、いろいろ気を使ってるっていうかね、うん、やっぱりまあなんていうのかな、もう舌が肥えちゃってるからなかなかね庶民の皆さんとね同じものをね食べるわけにはいかないっていうかね、食べれないんだよねもうね、うん、僕がマックとね併用してよく行くのがね松屋っていうね超高級まあ、どんぶり店っていうんだかな、どんぶりってまあみんなあれか食べたことないかね、ごめんね、どんぶりって何のことか分かんなかったらアンパンマンを見るといいよ、うんうん、バイキンマンがよくあの脳みそ食ってるやつ、あの蓋を勝手に開けてお前のブレインをいただくぜってバタリアンみたいにしてあの食べてるやつら、食べられてるやつら、あいつらどんぶりだから、うん、松屋によく行くんですよね。まあ、あそこ美味しいじゃないですか、僕は大好きですよ松屋、もうよく使いますよ。まあ、あそこのねブルーベリージャム丼とかね、あの大ムカデの汁をすりつぶした大ムカデにかけた丼とか、なんか大ムカデ好きだな、もう一回インターネットでなんか大ムカデの生態みたいな動画見てからも大好きになっちゃって、あいつのでっけえのに足いっぱいあるからすっげえちまちましか進まねえっていうのがなんか可愛くてね、でも毒すげえみたいな。まあ松屋にさよく行くんですよ。でこの間松屋に行ってね、まあまあいつも通り豚飯っていう、まあもう松屋の中でも最高級のメニューですよ。もう一番もうそのシェフがもう腕によりをかけて作ったもう豚飯っていう、大変なんだってね作るのね、もう本当にそのなんかお米を炊くっていう超高等技術がまず必要なわけですよ。お米って、ね、炊けるのみんな、あれなんだと思ってたみんな、あのなんかトウモロコシみたいなやつを開けたらお米がいっぱい入ってると思ってたでしょねえ、あの白いのがいっぱい空いてると思ってたでしょ。違うんだよ、まあ、僕ぐらい食通になるとさ、そのご飯ができるとこからちゃんと見るから、あれちゃんとねお米っていうのをねこう手でね何回も揉むといつの間にかねあのお米が出来上がってる、お米の元みてえな砂をね手にまぶしてねそれを揉んでるとね泡みたくもこもこねお米が出てくるんだよ。でそれを職人さんが一回ね口の中に入れてくちょくちょくちょくちょってブーって出してくれて、それを出してくれるっていうね、それはお米だから、それは炊き上がりのお米だから、まあ、豚飯をさ頼んでさ、で待ってるじゃない、もう楽しみですよ。でアスカね出来上がるのが早いからさ、もう豚飯って頼んでも大体2週間ぐらいでできるからさ、普通の店にやらせたら半年ぐらいは、まああのあれだね、まあ一人前のシェフがいて半年で、まあ本当にアルバイトの子たちだけだったら修行に5年ぐらいかかるような豚飯をわずか本当30秒ぐらいで作ってくれるんですよ。素晴らしい店ですよ本当に。豚飯がさ30秒ぐらいで出来上がるじゃない、よしじゃあ食べてやろうと、もう貝原雄山の気持ちですから僕はね、ああ食べてやろうって言って、山岡みたいな、山岡って言わねえか、自分の息子なんだから山岡とは言わねえよな、なんて呼んでんだ貝原雄山は、うん、何白
白
もういいよ、聞いてまでやんなくていい、山岡って、あっちの課長の方は覚えてっからよ、あのなんとか課長はよ、山岡うまいの方でも分かるから、豚飯を食べてやるぞ見たくなってね長えな、お無駄な話がよ、豚飯を食べるっていう話からのスタートに全然問題がないじゃん、ね、松屋に行って豚飯を食べようとしたのでいいわけじゃん、ほらこ今までのこのさ無駄話を全部この文章にしたのが問題に出てきて、これを要約しなさいって言ったら多分幼稚園の年中でもわかるよね。松屋に行って豚飯を食べました、間のその大ムカデとか貝原雄山とか全部カットでいいわけじゃん。まあ豚飯をね食べようとしたのよ、したら明らかにねつゆが多いのよ、あのなんかあれですよ、秘伝のタレみたいなやつあるじゃんかよ、なんだかよくわかんねえ、なんか美味しいやつだよ、普段美味しいやつだよ、あのつゆが明らかに多いの。それがどれぐらい多いかっていうと、これみんなびっくりすると、あみんなあれか食べたことない方が多いんでしたっけね、ごめんなさいね、あのセレブの皆さんは分かってくださると思うんですけど、豚飯のご飯の3分の2までつゆが入ってんだよ。ええと思うでしょ、カザル君、何それと思うでしょ、ほんとこれ俺も出てきた時にあの明らかにおかしいのよ、つゆの位置が、あのだって見えるんだよつゆが、ほんとなんだってこれ、いやマジでこれは、したらねよく見たらね明らかに新人っぽい子がやってんの、そのなんていうの、丼のメインをやるところを親父さんから初めて許可が出たのかな、 なんかおめえもようやく、ね、包丁が握れるようになってきたからみたいな、だからちょっと最後の豚飯ビシャーってやるのやってみろって、包丁全然関係ないじゃないですか、おやつさん、松屋じゃあんま包丁使わねえから、あの豚汁のなんか豆腐を切るぐらいだからよみたいな、なんか明らかにね、だってちょうっすら見えてんだよ、で鉢入れるじゃん、本当に、まあ、3分の2はちょっと牛丼も入れての3分の上の肉の部分も入れての3分の2だったけど、そのご飯でいうとこのだから半分よ、ご飯の半分までは確実にあのつゆなの、だからお茶漬け見たくなってんのマジで。でさ、まあ一応なんていうの、まあ、文句はさ言いたくないじゃない、あんまりそういうところで言ってもあんまりクレーマーなりたくないじゃない、転職でもうダーマ神殿でどうしても全部の職業をマスターしないと隠しのダンジョンへのなんか扉が開きませんよってドラクエ6みたいなこと言われたら、あやべえドラクエ6のあれだ裏技ちょっとネタバレしちゃった今、やべえやべえよバカ、お前こないだ発売されたばっかだよおい、やべえよ、みんなみんな何が起こるか楽しみだったのに、ダーマ神殿の地下でなんか転職をなんか職業をマスターしていくたんびになんかろうそくに火がついていくのは何だろうって思ってたのに、あれね隠し男女いけるんだよ、あれあれ本当だよ、びっくりだろう。それでどうしてもクレーマーになんなきゃいけないってなったらわかるけど、なるべくなりたくないじゃん、で我慢して食うわけよ、俺は俺食べるのよ、だけどもうちげんだよ、つゆなんだよもはや、どんじゃねえんだよ、豚つゆなんだよもう、なんかで2口ぐらい食べてこれは無理だと、いい加減これは無理だなと思って、すいませんっつって、これちょっと明らかにつゆ多いんですけどって渡したので、自己弁護するわけじゃないけど俺は本気でつゆを少し捨ててもらえばよかった、どっかにその豚の肉を抑えながらつゆを抜く技術があるらしいじゃないか、それでなんかオリンピック出る人もいるらしいじゃないか、梅雨抜きの技術みたいな、カップ焼きそばのお湯を抜くのさらに高度な技だよ、次にやってみようって書いてるとこだよ、いろんないろんないろんな梅雨抜きっていうあの本に載ってるカップ焼きそばの次に載ってるのがあれですよ、豚飯の肉をこぼさずつゆだけ抜こうみたいな、で最後がお茶漬けのお茶漬けの海苔の部分だけ抜いてみようって、すんげえ高度なそういう競技あるじゃないですか、そのつゆを抜くことだけやってほしかったのが、なんかちょっと怒られてんのよ、その俺が豚飯をこれちょ明らかに多いんですよって言ったら、その先輩っぽい子がもうだから必ずちゃんとこの何回か切ってって言ったよねさっきもみたいな感じになっちゃってんの、その子もちょっともう若い感じの学生っぽい子なので、その新人の女の子もすいませんみたいな、多分何回も多分怒られてんのよ、ですっげえもうあーやんなきゃやんなきゃみたいな空気になっちゃって、あのすぐ作り直しますんでって言われて、いやあの作り直さなくてもあの梅雨抜きの技術でとかいうタイミングもなく、そのバイトの子が作り直して、で多分ねそれなりにつゆもちゃんと切ったやつだろうよ、次はちゃんと見えてないやつをすいませんでしたって、すいませんでしたもあれこんなテンションだからね、ちなみにこれあんまりその女の子のこと持ち上げないよ、割とちょっとすいませんでしたみたいな感じだったよ、食えよ別にみたいな感じのテンションで出されたの、そしたらつゆカラッカラなのな、つゆカラッカラなのな、一滴も入ってねえのな、もうノアのその洪水があったでしょ、洪水から洪水なくなってどっかの山の頂上に箱舟がついた状態みたいなやつだよ、もう全くカラッカラのやつがサハラ砂漠みたいな牛飯豚飯が来てさ、なんなのそれみたいな、じゃあさっきのその豚飯ちょっと貸してくれよ、そのそっからつゆを俺少し入れっからって言ったら、なんなのあのお客さん、さっきはつゆ多いって文句言ったくせに今度自分でつゆ足してんだけどみたいなことを引き継ぎノートに書かれんだろつゆが多いって言った人がつゆを少なくしたらつゆを多くしましたってよくわかんねえ引き継ぎを書かれんだろ、俺はもうなんかただのクレーマーじゃん、しかもお前二口食ってんじゃんみたいな感じだよね、お前一口食ってから言えよ、なんだその二口目は、ちげえよバコ、まだいけっかなの二口目だよ、違う知ってんな私たちは、あれでしょどうせ作り直してくれっから少しでも多く食っとくべやみてえなやつでしょ、ちげえよ俺的な俺の善意だよ、せっかく作ったその米と ね、豚様に対するその感謝の意を込めて、俺はまだいけるまだいけるを自分で騙しながらの二口目だよ。違う、分かってるから、お客さんお金ないんでしょ。ね、少しでもお腹いっぱいになりたが、もういいや、へこんできた、だんだん。今週も最後まで聞いてください。どこにも行けないドア。どこにも行けないよ。もうあのピンク色のドアを開けたらまんま部屋なの。ただのドアの形をしたもうものなの。ただの、ただそれをもう開けたり閉じたりしてるだけ。そして部屋からは一向に出ないのび太、22歳の春であった。みたいな。のび太くん、宿題は、宿題宿題ってもう27だよ。ねえんだよ、宿題はよ。なんだ、人生の宿題はってことかよ。お前の基盤さえ、お前の基盤さえショートしなきゃよ。バカ野郎がよ、のび太くん、宿題は。辛い。そんなの、辛い。ドラえもん、ドラえもんじゃない、アンパンマンのさ、顔に衛生上の問題はどうなんだっていう話を前したじゃん。あれ、ラップを巻けばいいんだよね。ラップを巻いて、うぐ、うぐ、みたいになれば、これラジオで伝わんねえよ。もうぴったりあの、ストッキングをかぶせて、キューンなった状態にして、うぐ、うぐ、あの、真空パックしてるから声伝わんねえよ、もう。見たくなってて、僕の顔を食べないよって今言いましたけど、で自分であのラップをほどいてね、アンパンをあげればいいんじゃない。ちゃんとあそこのシールが貼ってあってね、ちゃんと賞味期限とね、どこの工場で作ったかもちゃんとメモっといてね。ただあれだよ、バイキンマンがすげえ大暴れして、なんかあのでっけえロボットでさ、街をどんどんぶっ壊してる時にさ、アンパンマン来るじゃん、で戦うじゃん、ただ水ピューってかけられて、ああダメだ、顔がくちゃくちゃになっちゃったよみたいなんで、ヘナヘナってなるじゃん。でバタコさん新しい顔じゃ、あ、じゃあモジさん、あれ放送がまだ、ああ放送か、やっぱやらんとまずいか、ダメでしょ。この間だってあの保険のところからね、保健所から一応来たわけだから指導が、あー今日ダメ、放送の会社休み、今日日曜だもん。じゃあ どうするんじゃ、アンパンマンめっちゃ踏まれてるけど、どうするも何も、だってこれ今だって生のむき出しのアンパン投げたらまたあれよ、もう次はないぞってこの間言われたじゃない。いやでもだいぶアンパンマンだいぶくっちゃくちゃになっちゃってるけど、だってジャンボおじさんあと2年働けば年金が出るじゃん、今週は我慢しましょう、見たくなるのかな、やっぱそんなんなるかな、悲しいな、なんか悲しいな、そうなったらな、何の話だよ。スモールめのライト、ただのちっこい懐中電灯出してきて、ビッグすぎるライト、もう業務用だよ業務用。な、何そのポケットの中の性能まで落ちんの、お前の基盤が飛ぶと。タケノコじゃねえよ。なんだよなんだよ、どこの特産のだよ、別に旬でもねえのにタケノコ出してきて二人でバリバリ食ってんだよ。のび太37歳とドラえもんがバリバリ二人でタケノコ食ってる絵だよ。悲しいね、これで悲しくなってきちゃうね。あの国立国会図書館っていうさ、すげえ施設があるんだろ、あの今まで日本で出た本全てが収まってるっていうさ、図書館、幻の図書館みたいな、砂漠の蜃気楼から入るような、なんかロマンシングサガ2みたいな感じだけど、今なんか図書館があるらしいんだよ。ですごいんだ、とにかくなんか今まで出たありとあらゆる本がそこに収まってるらしいんだけど、ついにパンクなんだとよ、もうあと3年でいっぱいですみたいな、なんでちょっとドラえもんなんだよ今、もうあと3年でいっぱいですみたいな感じらしいの。そこの大山信夫館長みたいな方が言うには、もうなんかもうお前たち本作りすぎだと、 もう何でもかんでも本にするなと。ちょっとブログを書いたら本にしたり、ちょっと自分の昔話を小説風にして本にしたり、おめえらはよ、どこまで金儲けするつもりだこの野郎みたいな感じで、なんか言ってる、言ってはいないけど、なんかいっぱいなんだと。で、どうしようどうしようってみんなで困ってるらしいんだけど、全部ってことはもうそれこそ本当漫画とかも全部なのかな。笠原くん行ったことある？行ったことないよ。俺も行ったことないんだけど、え、もう漫画の単行本全部、なんかあれだよ、なんかそれこそ小山菊之助とかも全部あるの、なんかそんなマイナーな漫画も、珍遊記とかも全部あるの。俺が今言うカッパレボリューションとか、カッパレボリューションはもうロケットで突き抜けろとかもちゃんとあるの。カラスマンとかなんかちゃんとジャンプ打ち切りの棚みたいなところにちゃんとあるの。カラスマン全然面白くなかったけどね、読んでたけど一応わかんねえからよ。みんなよ、今のジャンプの話しろよ。鍵人でいいだろうがよ、別に。だったらよ、打ち切りだったらよ、鍵人とか赤星あたりでよ、なんでそんな十何年前の打ち切り漫画、俺と笠原くんだけの可能性あるよこれ。楽しいの絶対。今の中学生カラスマンの話出されても、まあググっとけググっとけ、ね、今便利だからよ。え、何、ジャンプも全部あんの？え、それ最初に出たジャンプから全部その発売された当時のまんまの、そんなんやってるからいっぱいなんじゃないの？え、何のためなのそれは。なんかすげえと思うわけそれ。みんなでなんかジャンプのあれか、背拍子をつなげたいだけか、なんか国の偉い人がある日気づいたんだよ、このジャンプというこの鎌倉時代から続いてる漫画雑誌なんじゃけどな、これをこないだ気づいたんじゃ、背拍子が一匹の大きいシェンロンになっとるんじゃみたいな、シェンロンが終わったかと思ったら次はなんか大の大冒険のキャラクターの絵になってるんじゃとか、これはひょっとするとみたいになって、なんとかしてジャンプを全巻残しましょう。しかしジャンプだけとすると他の漫画雑誌も黙っておらんの。だったらもうあれにしよう、殿様、なんか日本で発売された本全部取っとこうぜみたいな風にしたのかな。もうエロ本とかもかな、エロ本とかもそうなんだやっぱ。なんか SM のやつとかも、俺が中学生頃お世話になったビデオボーイとか。え、じゃあ何それさ、閲覧ってできんのかな、それ際どい、それはちょっとわかんない。もし閲覧できるとしたら見たいよな、俺がお世話になったエロ本とか、当時すんげー好きだったページとか、すげー好きだったドントっていうエロ本、ちょっとちっちゃいエロ本なんだけど、ドントっていうエロ本が大好きだったんで、俺もうすげー大切に使って、どこに行っちゃったんだろう。俺がなんかな、俺が考えてみれば高校生ぐらいになった時にはもうドントいなくなったからな、あいつももう足の出番じゃないっすねみたいな感じで、ちょうど俺が高校のなんかね、プレセツ買ってきたぐらいだから、 DVD とかが見たぐらいからドントいなくなったから、もう足の時代じゃないんすねつってドントいなくなっちゃったけどな。そういうのも全部見れんのかな、そんなことやってっからじゃないの。それでもやっぱり全部残していこうと思うんだ、すげえな。で結局どうすんだろうね、なんかでかくすんのかな、もうなんかくしゃってやっちゃえばいいのに、ギューギューってすげえ潰しちゃえばいいのに、そういうわけにもいかないんでしょ。すっげえ、一回行ってみてえな。なんだろうな、懐かしい本っつったらな、絵本とかも全部あるんでしょ。俺がすっげえ好きだった金持ちのクソガキがフルーボットの家に住んでんだよ、全自動の家、もう歯磨きもやってくれんのロボットが、それこそなんか髪を洗ったりもやってくれて、でなんか朝ごはんも自動で作ってくれて、それを口に運んでくれるのも全部自動でやってくれるって家に一人ぼっちで住んでる子供がいたので、その子が人の温かさに気づくとかそういう話じゃなくて、停電が起きたのある日、そしたら停電が起きてさらにその男の子がなんか寝返りかなんかしちゃって逆側に寝ちゃったの。したら全部その逆になっちゃうわけよ。要は歯磨きを足の指をこう歯磨き粉でこう擦ったりとか、卵焼きを足の上に乗せてきたりとか、でシャワーとか停電で電気通ってなかったからみたいな理由で全部水になっちゃって、冷たいみたいなこと言ってるっていう、シュールな何の教訓もねえよそれ。いや、あれか、全自動は怖いぜ的なこと言いてえのかもしんねえけど、 すっげえそれだけの本とかもう全部あんのかな。うわ超エロ本はマジで見てえなエロ本マジで見てえな。中学校の時に拾ったあのビデオボーイのあの塾に行く途中に拾ったこの話だっけ俺。いや多分したな。雨の日であのビデオボーイっていうエロ本が落っこちてて近所に、でその日どうしても塾向かなきゃいけなかったからあの我慢したって話を。で帰りに拾おうと思って、実はその日の塾で俺はカバンの中身を全部ぶちまけちゃうっていう事故があって、みんなからは大丈夫だった白井くん、大丈夫、これ片付けてあげるよってみんな手伝ってくれたんだけど、俺は内心すげえほっとしてるわけよ。よかった一気にビデオボーイ拾わないでって、もしこれビデオボーイ拾ってたら水浸しのビデオボーイがっていう、あのビデオボーイだよ、裏がガンシャ特集だったやつ覚えてんね、好きなエロ本だから。もう一年ぐらいお世話になった一冊のエロ本だから、最後の3ページがガンシャ特集だったんだよ。うわ、あんのかな、そういうのも全部あんの。だからパンクしそうなんじゃねえの。みんなの思いを集めすぎなんじゃない。だ選んでけばいいんじゃない。なんか似たようなやつは一個にしちゃいましょうみたくしてけばいいんじゃん、これから。わかんないけど。なんか、だってほら、全部残そうと思っても難しいわけじゃん。だから、なんか、似たようなエロ本は1個にまとめようとかさ、なんできない、そういうの。なんか似たような漫画1個にまとめようみたいな、なんか区別つかねえやつは足立みつるとかファンじゃない人から見たらよくわかんないじゃん、どれに誰が出てくんのか。え、たっちゃんが出てくんのはどれよみたいになるじゃん。 H2 は誰が出てくるわけみたいな、そこら辺をもうちょっと簡略するとか。あ、じゃあ1個1個の漫画をちょっとずつ簡略していこう。だヌーベー、時刻先生ヌーベーもうエロになってからでいいよ、残しとくのは。あそこからが真骨頂だったわけだからね。なんかそういう風にしていこうよ。なんかそれだったらちょうどいいんじゃないの。うわ、そういうわけにもいかないんだ。僕にもね、面白いなと思ったのがね、渋谷駅のモヤイ像がなくなる事件みたいなさ、今日やってたんだよニュースで。渋谷のモヤイ像か、モヤイ像がなくなりました、なんとルパン三世に盗まれたんですみたいなことやってて、でなんか犯行声明みたいのが貼ってあんので、まあこれが何かってね、何かっていうと、まあ、ルパン三世っていう泥棒がいたんだと、昔から。でそれが日本中のいろんなもん盗んでたんですよ実はっていう話じゃなくて、なんかそういうプロジェクトなんだと。なんか本当にやっちゃおうぜ的な、本当にルパンっぽいことやろうぜ的な、なんつったらいいのかなこれ。なんか割とこれがちょ、いろんな企業とかが、国もちょっと絡んでんのかちょっとわかんないけど、企業とかいろんな自治体とかが絡んで、なんかルパンがいろんなものを盗むっていうイベントみたいな、でそういうちょっとアホっぽいことをやって日本を元気にしましょうっていう、かなり強引な、なんつったかな、ルパン三世スティールプロジェクトとか、なんかそんなのが今やってるらしいので、それが第1号が渋谷のモヤイ像っていうので、こうあれをなくして、あれは私が いただいたぜみたいなのが書いてあるっていうのを今日やってて、でこれがなんかね、募集してるんだって。何を盗んでほしいかっていうのをちゃんとアンケートで募集してる。絶対どっかのブスが私の心って、絶対カリオストロの城のあの子みたいなこと言う。しかもそれをね、弟に銭形の格好させて言わせるんだよ。どっかのブスが絶対やってると思うね。まあ俺は完全に僕の記憶を盗んでください。僕の忌々しい記憶を大部分盗んでいただけませんが、そういうのはちょっと受け付けてないんで、これから結構やってくらしいよ、そのなんか盗むプロジェクト。まあ別にそんな大したもんじゃないけど。あと、すげえ私事なんだけど、この靴、今履いてる靴、あのリスナーのダンコンにバカにされた靴、安っぽい靴って言われた靴、本当は1万円もした靴ね、あのどこ行くのもこの靴履いてたじゃん、特に今年の夏いろんなとこ行ってもこの靴履いていたじゃん。だってもうこの靴超高性能だから、もうあのサッカーボールを蹴る時のね、威力を変えられたりとかね、かかとからナイフみたいのが飛び出たり、これ殺し合い1だけど分かんないよねみんな多分ね。殺し合い1分かんねえだろうな。コナンから殺し合い1分かってる子供いたら怖えもん。まあまあ俺の靴すごいじゃないですか。常にトヘロス状態だから、マグマの上とかも歩けるような、もう素晴らしい靴じゃないですか。あのね、最近歩いてると足の裏がチクってすんだよ。チクって。なんか なあみたいな感じの、なんか鋭い痛みが一瞬走んの。木のくずが刺さってんの靴下に。でうわ、なんでいつ入ったんだよこれと思って、なんだろうバイトの休憩室とか家ぐらいだもんな、靴下になるのな。じゃあそこら辺で、ね、多分この木くずを踏んだんだろみたいな感じで木くず取ってまた靴を履くじゃん。で、まあ、その日は良かったとして、次の日違う靴下履いてもまたチクってなんだよ。なんだろうと思ったらまた木くずなのよ。でまた忘れた1週間後ぐらい全然違う靴下履いててチクってなんだよ。そうするとまたあのトゲなのよ。どうやら頭に来てるらしいのこの靴。あのね、ぶっちゃけ3ヶ月前からそれで、怪しいのが奥多摩行ったじゃん、奥多摩の川入ったじゃんこの靴で。あの時山奥の中ね、森の奥の方のさ、下は全部その林とかなんかね、苔とか、林じゃねえ、苔とかなんかね、砂利みたいなとこの川入ってたじゃん。あれ帰ってきたぐらいから割と週一のペースでその地区があんのね、あれっぽいのよ。ですごいなと思うのが、あの地区すっげえ精神的ダメージでかくね。時々さ、木くずが見つかんねえときあんだよ。その俺のこの心を痛めつけるあいつが、あいつの超必殺技の、あいつのなんかのギガドリルブレイクみたいのが来るわけだよ。俺のドリルは天をね、つくドリルだ的なことを言って、忘れるものかこの1分1秒的なことを言って、俺の 足の裏を刺してくんの、天元突破グレーナガン的な感じで、指紋が、この俺の足の指紋が、チクチク刺してくんだけど、あいつ時々いねえときあんじゃん。なんか高額迷彩か知らねえけど。で、いねえ分にはこっち、よ、どうしようもできねえしよ。ほんで、試しにあの靴下を撫でてみてもどこも痛くねえし、裸足を撫でてみてもどこも痛くねえし、で、靴の底を撫でてみてもどうやら木くずの感触はねえから、あいつどっか出てったなと思ってまた履いて、2時間後ぐらいにまたチクってなって、お前やっぱいたのかよみたいになるじゃん。すっげえ精神的に追い込まれてかね。俺、あのチクを、10回食らうぐらいだったら、思いっきし女の人に張り手をされる方がいい。松雪泰子みてえな女に、ハイヒール、高めのハイヒールの松雪泰子に、カツカツカツって来て、何も言わずにパチンってやってほしい。何も言っちゃダメ、そこは。そこは、最低はありかな。最低じゃないよ、しかも最低パチンじゃないよ、カツカツカツカツ最低パチン。お前それ望みだろうがよ、お前それは自分でちゃんとドラゴンボール7個揃えて言えよ。ちゃんとあのピラフが世界征服って言いそうになった時、ウーロンがギャルのパンティーをって言いそうになったところに俺が行って、松尾康子に最低っつって叩かれたい。たやすい願いだ。えーってみんななって。で、俺が、いや、なんか言っちゃったみたいなこと言ったら、砂漠の方からあの太陽をバックにして、カツカツカツカツスーツ姿の松尾康子が、ハイヒールでやってきて、唖然とするピラフを横目に、パチン、あ、ちゃんと、ごめん、最低、パチンの方がいい。あの、チクチクを食らうぐらいなら、どっちが痛いでしょうってやりたいよね。これ、じゃあ、いや、ごめん。だってそれ気持ちいいもんね。変態じゃん、もう。何最初のさ、冒頭の俺は変態じゃないの絶叫20分やっといての、まさかの変態カミングアウトじゃん。難しくね。どっち、じゃあリアルに選んで、その足チクっていうの、あの技わかんねえ、あの聞くずに聞いて正式名称。ひょっとしたらギガドリルブレイクかもしんないし、わかんないから、ひょっとしたらね、あの雨かける竜のひらめきかもしんねえし、ガトツかもしんねえから、ガトツゼロ式かもしんねえから、上半身のバレだけで薄いを倒したやつかもしんねえから、今日はジャンプネタが多いな、おい、ワンピースが楽しいからな今週な、しょうがねえよ、しょうがねえ。あの聞くずチクチクを、じゃあ1週間で10回どこでされるか分かりません。しかも 何時何分に来るか分かんねえ。しかもじゃあ靴履いてなくてももう本末転倒だけど、お風呂かもしんねえし、それこそトイレかもしんねえし、オナニー中かもしんねえよみたいな。それかもうなんかすっげえ高いビルとビルの間をロープで張って、その間を綱渡りの要領で歩かなきゃいけない時、週一でだいたいそういう時あるじゃん。なんか追っ手に追われて、エージェントスミスみたいな奴らに追われて、やべえこのままじゃ俺もエージェントスミスにされちまうよ、レボリューションズになっちゃうよみたいな。レボリューションズは全然関係ない、マトリックスリローテッドになっちゃうよ、やばいよっつって、あーもうこの道しかねえってなったらロープしかねえんだよ。でも標高もう地上100メートルぐらいのビルで、あのアンテナとアンテナのテレビのアンテナ、一番上にテレビのアンテナ見てるのが、なんだよそのビルよ、何のビルだよ一番上にテレビ、言われながらなんだそのビルと思って今、え、地上100メートルあるビルでなんでなんか一番上にテレビのアンテナがついてんだよ。ちげえ、なんか一番上に針みてえな、なんかついてんだよ、なんか針みてえのがついてて、でその2点をこうロープで結んでん、50メートルぐらい向こうのビルまで、向こうも100メートルのビルで50メートルぐらいのロープの時にチク来る可能性あるよ。それか中山筋肉ぐらいモリモリの人に肩パンを一発食らうの、思いっきし。どっちがいいこれ、肩パンの方がいいよね、肩パンの方がいいよね、やっぱそうだよね。あー超嬉しいわそれ。俺この間とあるあの格闘技系の本、あの武術書みたいのを読んだのよ。なんかあの武道書みたいな、まあバキだけど、まあバキだけど、あれはイコール武術書でしょ。バキに乗ってたけど、カウンターって超怖いんだってな。なんか意識の外から殴られるってすんげえなんかダメージでかいんだって。あの足地区まさにそうだよね。あれ完全に意識の外から来るから、まさかその俺のさ中の艦長たちいるじゃん、俺の頭の中もなあるあるじゃねえんだよそれはよ、お前よ、俺の中の艦長たちいるじゃんで誰が納得すんだよ。お医者さんがカルテにメモするだけだよ、ドイツ語であまりよろしくない状態ってメモするだけだよ、それを聞いたら本当によ。え、そうなのって今不安になってる中学生多分いるけど、僕もあるよそれみたいに。あるじゃん、なんか頭の中にさ、いつも俺はその戦艦ヤマトのなんかね、宇宙戦艦ヤマトの司令室みたいなのがあるんだよ俺の中で。絶対その防衛システムを普段はまあお腹と胸とチンコぐらいでしょ、あと頭ぐらいでしょ、もしいきなし殴られたらどうしようと思うのってその4箇所ぐらいでしょね。でそこにこうピンポイントバリアを張ってるわけですよ、マクロスよろしくピンポイントバリアをチンコに集結させてるわけですよ。アームドアタックって、あもうわかんねえ、だからみんなわかんねえの、ね、いいんだよ、ピンポイントバリアみたいなの張ってるわけじゃん。まさか足の裏から来るとはわかんねえから、もうそっから大爆発なんだよね。こんな小さい木くずにこんなダメージを負わされた俺みたいので出力低下うーんみたいになるじゃん。だったらもう中山筋肉みたいなのがこう来て、そのさあ来い来い来い来いみたいなことをいつも言ってるじゃん、あの人が来て今から肩番するよってやってもらった方が、肩のねこの二の腕のとこになんかピンポイントバリア集中できるもんね。絶対そうだよね。じゃあ松行靖子に松行靖子入ってくるという話違ってくんじゃ、松行靖子のハイヒールでどこがいいかな、太ももの横、あのほら膝切り食らうとすげえ痛いとこあるじゃん、わかる、みんな立てなくなるとこ、あそこを垂直に踏まれるのと足地区はあのハイヒールで踏まれる方がいい、だってそっちの方が気持ちいいもんねこれ話なんだ俺松井キャスコファンでもなんでもねえのによ、綺麗だとは思うけどよ、これどっちで痛いでしょうってなんかあったら送ってみんなまたやるかやんねえか分かんねえようなよコーナーを作っちまってよ。いやーもう今週散々喋ったね、そろそろメールアドレスを言っといた方がいいね。コーナー募集 してます、ラブマイナス、募集しております。メールアドレス time-bu@hotmail.co.jp 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 です。今ちょっとあれだ、司令室が混乱しちゃったわ え、どっちどっちどっちみたいな。じゃあ松雪泰子のハイヒールで太ももを踏まれるのと、広瀬涼子にちょっと来ないでもらいますって一回言われるのどっちがいいみたいな。それそれ、うわー、別にどっちもそんなファンじゃねえとこがいてえな。広瀬涼子のあのなんかあのほら昔のこと聞かれるときあるじゃん、時々あの今はもうどうなんですか、今はなんかどんな結婚とか考えてないんですかみたいなこと言われた時の一瞬出るさ、あの作り笑顔の、わかる、すげえわかるよね。なんか作り笑顔っていうか、もうしょうがないから答えとかなきゃなーをなるべく出さないようにしてる時の笑顔ってすげえわかりやすいよね、あの人。その笑顔のちょっと来ないでもらえますって言われるのと、松雪泰子にあの無言でつかつかつかつかってきて横蹴りで太ももにハイヒールをぶっ刺されるのどっちがいい？それか足チク。足チクもいらねえじゃん。でどっちが嬉しいかになってきてんじゃん、だんだん。M1 の集まりじゃんかよ。人生の先輩とかに聞いた方がいいのかな、こういうのはな。人生の先輩とかだったら正しい選択してくれそうだけど。で、新しい選択肢あたりも入れて、篠原涼子に、とか、なんかいい具合の芸能人たくさんいそうだよね。なんかね。いや、あ、そう、あとね、ちゃんとね、ちゃんとね、お知らせしとかなきゃいけないんですよ。12月26日の夜、みんな開けといて。アバウトだな。友達じゃねえんだからよ、みんな。聞いてくださってる方によ、あげといてじゃねえよ、バカ。あげといて、みんなでガンダムをやろうと思います。なんだよ、ガンダムをやろうってよ。細かいこと言えよ。ゲームなのかよ。ガンダムです。じゃあ俺今日ジムキャノンやるねみたいな。なんだよそれ。違います、12月26日にライブをやるんですよね。僕バンドを、バンド最近組みましてね。サクッだ、お前そこら辺のエピソードないのかよもっと、みたいな。普通のラジオ DJ だったらそっからのトークだろうが、
僕最近バンドを組んでね、
みたいなとこから来るんだろうがよ。
これがね、なんていうかね、なんていうのかね、まあファンキーでグルービーでね、最高のバンドなんだよ。なんていうかな、こうジミー・ヘンドリックスと、カラクリテレビの大江健三郎を足して2で割ったような感じの、どんな、
まるでわかん、ドジでノロマなジミー・ヘンドリックスって、まるで想像つかないけど、あの、バンド組んで12月26日の夜にライブをやるんですよ。まあ詳しいことはまたね、あの詳細が出てから言いますけど、12月26日の7時からイベント開始なのかな、なんかイベントの中の1個でやるんだけど、大鳥だからうちら9時ぐらいからうちのバンドが出ます。僕多分ギターとコーラスで出て、で笠原くんはただの AD で多分お客さんとして来てるんですけど、もし暇だったらみんな来てね。はい、ありがとう。これ今沈黙がシーンって流れたけど、実際そうだろうね。え、いやそんな急に言われても、みたいな感じの、年末で忙しい時によみたいな感じになったんだろうね、今一瞬ね。一応覚えておいていただければ、幸いでございます。今週はじゃあこんなところでいいでしょうかね。ではまた来週。